愛媛大学研究室からこんにちは。
オーロラっていうのは、夜空の、空気ですけどもがカーテンのように光るという現象です。実際に行って見てみるとですね、カーテンっていうのは実は細かい筋模様からできていると、でこの筋模様っていうのはですね、地球を磁石として例えたときに出てくる磁力線の、一部分が光っているということなんです。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週も引き続き宇宙進化研究センターの清水徹准教授にご出演いただき、オーロラの発生メカニズムや今後の展望について伺います。先生はオーロラはご覧になったことあるんですか？
はい、ありますよ。
うわー、いいな
もうアラスカのフェアバンクスに、もう5年ぐらい前に仕事で行かせていただきました、その時初めてオーロラを運が良くて見ることができました。
研究者でもなかなか、日本に住んでるとそう行く機会もないですし、でも行ったからといって見えるもんでもないんですよね。
そうですよね。もう研究してるって言ったって、オーロラを見て研究してるわけじゃないので、オーロラの元になってるメカニズムを想像して研究してるだけですから、運よく5年前に初めてオーロラを見に行かせていただきました。
オーロラってカーテンのようにこう揺れていますけれども、どうしてですか？
あれはちょっと説明するの難しいんですけども、基本的にカーテンのように見えてるのは筋模様なんですね、でそれは磁力線の形が見えてる。
地球は磁石だって言いますよね、
地球は磁石になってますので、北極が S 極で、南極が N 極なんですが、
よく磁石、棒磁石に周りこう砂鉄とか置きましたら、磁力の流れっていうのが見えますよね、ああいうものが、
そうです、あれですね。で結局その北極と南極から、磁力線が宇宙空間に向かって出てくるんですけども、そのずっと磁力線を宇宙空間に辿っていった先で何か爆発現象が起こってるというふうに考えていて、だいたい地球から15万キロから20万キロぐらい上空で、太陽風 の, そのプラズマっていうガスが何らかの形で爆発現象を起こすると、でその辺を我々研究してるんですけども、で爆発が起こるとそこにくっついてる磁力線に沿って電子とかイオンが高速で流れ込んでいきます、地球の大気に向かって、で地球の大気を電子やイオンが叩くときに大気が光る。ですから磁力線に沿って地球の大気が光ってるんですね。
ということはカーテンに見えているカーテンの縦糸が磁力線と思ったんでよろしいですか？
でその縦糸でずっと宇宙空間にたどっていったどっかこう目に見えない先のところで何らかの爆発が起こって、そこにつながってる磁力線が、地上のちょっと上あたり、数百キロぐらい上で光ってると。で隣隣の磁力線が光っているんです。ですから実際にカーテンのように何かが動いているわけではなくて、ちょうどパチンコ屋さんとかああいうところのネオンサインと同じで、何もこう光ってるものは動いてるよう、動いてるように見えるわけですけども、実際動いてるわけじゃないですよね。
いくつも電球が並んで順番に光りますよね、
隣隣が輝くのを、我々は錯覚して何か動いてるように見えるわけですけども、あれと全く同じで、隣隣の磁力線が次々光っていくことによって、結果としてオーロラが、カーテンがこうゆらゆら揺れているように見えるわけですね。
でもそれは壮大な規模ですね。
そうですね、もう地球の周り数十万キロぐらいの空間で爆発が起こっているということですので、規模はすごいですけども、これも目に見えないんですね。人工衛星なんかで実際に宇宙空間観測するといろいろ分かってくるわけですけども、それとオーロラを実際に観測して、そこの関係を調べていると、宇宙空間の爆発と同時にオーロラを見てそこの関係を調べていると、そういうこともやってます。北極と南極のオーロラは同時に出ます。
わーすごい。人間の規模ではちょっと観測できないですけれども。
そうですね。でも例えば木星や土星でもオーロラができるんですね、で地球から離れてますから同時に見えます、
あ、そうか。
NASA が打ち上げたのはハッブル望遠鏡になりますけども、あれなんかで北極と南極の木星とか土星のオーロラが同時に光ってるのが実際に観測されてますね。 地球の場合はね、もうね、人間はあの 地上に張り付いてますから、
はい、
そんなもん同時に見えませんけど、
あ、少しこう離れて俯瞰で見れば、
そうです、
うわ、
まあ、そこまで行くのにまだ何年かかかるでしょうけどまあそんなことしなくても、まあ、木星とか土星は同時に見れますね。
でもまあまあ土星や木星っていうのは地球よりもその磁力っていうのはもっと強いんですよね。
あ、もうあの大体1000倍とかそのぐらい強くって、ですからオーロラの規模も非常に強くってですね、まあ殺人的なオーロラが起きてると、もう本当に嵐になってるんだそうですけども、まあ、私も実際行ってみたわけじゃないのでまあ理論上はもうとても強力なオーロラが起きてるということですね。
もう見ればわー綺麗と思うオーロラですけれども、本当はその磁力ですとかそういったものが関係しているので、人工衛星などにとっては危険なものでもあるんですよね。
はい、まあ、オーロラ自体は、まあ、人工衛星にはあんまり影響ないと思うんですけども、まあ、オーロラが起きてる時っていうのは先ほど申しましたように宇宙空間で爆発が起こって、はい、非常にこう磁気が激しく乱れてるんですね。はい、でそういうところを人工衛星が飛ぶと、まあ、人工衛星が壊れるきっかけになるんですけども、うん、実際に、まあ、あの日本の衛星もですね、
はい、
もうかれこれ10年ぐらい前にあの打ち上げて1年も経たないうちに壊れて、まあ、非常に、まあ、問題になったとでも、まあ、当時はあのそういうオーロラの活動度を予測することがうまくできなくって、まあ、仕方がなかったんですけども、まあ、高いお金をかけて人工衛星を上げても、まあ、オーロラが激しくなっているところへ突っ込んでいくと、人工衛星は壊れてしまうと。
でもオーロラの活動を研究するということは、あの太陽の活動を研究するということにも直結してるわけですよね。
はい、そうです。太陽はあの核融合反応で燃えてるんですけど、
はい、
燃え方は一様じゃないんですね。時々爆発が起こって大量の太陽風が急激に出てきます、
うん、
でそれが地球の周りで嵐を起こすと言われていて、その嵐っていうのが爆発現象、ですから爆発現象が起こると、まあ、オーロラが激しく出て地球の周りのプラズマの環境が非常に激しく乱れると、うん、で人工衛星が壊れたり、まあ、宇宙飛行士が被爆したり、いろんな危険なことが起こると。
これを予測していくことができれば、そういった地球に対する影響というものも抑えていける、
はい、
その例えば人工衛星ですとか送電妨害、はい、なんていうんですかね、
送電所も壊れるんですね。
は
あ、で実際アメリカとカナダの国境あたりでも大停電が起こったりとかいうことありまして、でそれは宇宙の嵐でオーロラが非常に活発に出た時だったんですけども、まあ、うまく予報ができなかったと、で、まあ、かれこれ10時間ぐらいアメリカの国部が停電したそうですけども、
これ多大な被害ですよね。
そうですね、もう本当停電がもう非常に大規模になりますので、
はい、
もういろんな問題が起きますよね。
だからこそこの太陽の活動、そういったものを予測していくことが必要になってくる、はい、いうことですね。
だいたい太陽で爆発が起こるとですね、
はい、
それはとりあえず肉眼で見ると10分後に見れます。
遅いんだ。
あるいはあのこう望遠鏡で見ると光の速度でだいたい10分かかりますので、
はい、
で10分かけて、あ、太陽表面で爆発が起こってるっていうのを見た時にはもう X 線とかガンマ線来てます、
はいはい、
まずこれが一番最初に危ないです。
うーん、
で次にあの太陽風っていうプラズマのガスがだいたい遅いと2日ぐらい遅れてやってきます。
2日。
でそれが来てまたオーロラを起こしたりとかいうことで、もうこう段階的にいろんなものが地球めがけてやってきます。でですから最初にこう太陽で起こる爆発を予測しないと、起こってからではもう地球でことが起こり始めてるとういうことなんですね。
そういったことの予防のためにもそのコンピューターを用いてのシミュレーションという研究も先生されてるんですよね。
はいはい、我々がやってる研究っていうのはその宇宙空間で起こってる状態をコンピューターの中で作り出して、
はい、
どういう状態あるいはどういう条件で爆発が起きるかとかいうことを研究してます。
今聞きましたらちょっとあの太陽活動が本当は活発なはずなのに少し遅れてるぞみたいなことも分かっていると。
はい、はい、太陽活動っていうのは分かりやすく言うと11年ごとに活発になったりおとなしくなったりしてるんですね、はい、で今ちょっと活発になりかけてるはずなんだけど、 なんかあんまり活発じゃないよねっていう話をみんなしてるんですけども理由はよくわかりませんけど、まあ、あの太陽活動があと数年ぐらいでピークを迎えるはずですけども、その割にはつまらないよねっていうか研究してるものにとってみたら爆発が起こらないとつまりませんので、
そうですよね何かこう現象が起こらないとあの研究につながっていかない、
は
い、
そうです。
この宇宙空間でのさまざまな現象のメカニズムを解明することでどういったことにつながってくるんでしょうか。
まあ、これからあの人間は多分宇宙空間に出ていくと思うんですね、はい、まあ、もうすでにある程度出てってますけど、でそうすると宇宙のことを知っていないとやっぱり困ると、そういう部分はまず非常に大きいと思います。であともう一つは例えば宇宙空間の状態を知ることによって地球の環境を知ることができると、はい、例えば地球の温暖化の話も地球の中だけではなくって宇宙空間から見たらどういうふうに地球の温暖化が説明できるかってそういう研究されてるかと思います、ね。まあ、もうちょっとあのこうなんていうか下世話な話で言うと、あのアメリカなんか行ってちょっとこう研究がてらいろんな話を聞くと、宇宙関係の産業とか企業っていうのはものすごく多いんですね。でまあ科学技術の進歩っていうのはやっぱりそういう、こうフロンティアを追いかけると追求するっていう部分で出てくると。ですから宇宙関係の研究を推進するということは、まあ、ある意味 そういう関係の企業を非常に活性化させて、まあ、いわゆるハイテク分野の研究の一つの原動力になるということもあるので、はい、日本でもですね、まあ、これからも宇宙関係の研究はどんどん、まあ、応援していただきたいと。
愛媛大学負けてられないですね、
はい、
そして宇宙関係のフロンティア、これからまだその学生さん、今から大学生、大学に進むっていう方でもその宇宙の先駆者になる可能性も持ち合わせてるということですよね。
もちろんそうですね。もうあの若い方にはもうぜひとも、まあ、我々のところに来てですね、一緒に研究してですね、
はい、
まあ、世界に向かってこう研究活動して頑張っていただきたいんですけども、
どういったことにこう興味を持ってもらいたいですか。
あの宇宙で起こってることっていうのは別にあの特別なことではなくって、はい、見方を変えると地上で起こっている現象とかと同じような感じで解釈することができます。ですから、まあ、宇宙はその薄いガスが流れているわけですけども、はい、地球上でも、まあ、雲ができたりいろんな気流で気象現象が起きてますね、ですからそういうものとこう比較して、あるいはもっと違う研究分野、いろんな分野のですね研究を、まあ、取り込んでそこから宇宙の研究をするということが非常に大事だと思います。ですから、まあ、よく最近はあの、まあ、私のところへも、まあ、宇宙の勉強したいっていう学生来ますけども、はい、宇宙のことだけやっててもダメだよと、まあ、いろんなことに興味を持って、そこでこう自分の基盤を作ると、
はい、
その基盤をもとにして宇宙の研究をすると、そうすると、まあ、他の人よりももっとクリエイティブな仕事ができると、まあ、ぜひともですからいろんなことに興味を持ってその中からまあ宇宙へ最後は進んでいただきたいと。
もう宇宙やオーロラと聞くと本当に遠くてそして稀な現象というイメージだったんですけれども、なんだか少しこう身近に、そして今から愛媛大学に進もうとしている皆さんにもそのフロンティアになる可能性があるんだなっていうような気持ちがふつふつと湧き上がってまいりました。
はい、ありがとうございました、はい、
これからも先生またあの宇宙の研究は果てしないと思いますけれども、はい、皆さんにもこうオーロラのようなきらめきを与えられるように
はい、わかりました、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました、
はい、愛媛大学研究室からこんにちは。来週は地球深部ダイナミクス研究センターの亀山正則准教授にお話を伺います。お楽しみに。